おはようございます。公明党の鈴木でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず最初に、学校における生徒指導上の諸課題について質問いたします。去る10月22日文部科学省は令和元年度児童生徒の問題行動不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果についてを公表いたしました。それによると昨年度全国の小中学校における暴力行為の発生件数は72,312件で、中学校では前年度より減ったものの、小学校では約 20% 増え、この5年間で4倍近くに増えました。また小中学校で認知されたいじめの件数は591,069件と過去最多を更新し、中でも小学校ではこの5年でおよそ4倍になっております。そのうちいじめ防止対策推進法第28条第1項第1号いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、および第2号いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときと規定する重大事態は、小中学校で前年度比117件増の593件となりました。さらに小中学校で30日以上欠席した不登校の児童生徒数は前年度比 10% 以上増加し181,272人で、7年連続増加し、そのうちの半分以上が90日以上欠席しているという結果となりました。さてこれらの結果について、いじめを初期段階で積極的に把握するようになったから等の分析結果はありますが、学校現場では依然として生徒指導上の深刻な課題を抱えていると言わざるを得ません。そこで本市での学校における生徒指導上の諸課題について伺います。まず本市での昨年度の小中学校における暴力行為の発生件数と最近の推移傾向を伺います。また新型コロナウイルス感染症拡大という特異な状況下で臨時休業や分散登校等を余儀なくされた今年度については、例年と同じく論じられませんが、合わせて今年度直近までの件数も伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい、暴力行為の発生件数ですが、昨年度小学校32件、中学校13件の45件でした。具体的には、小学校では整列しているとき後ろから荷物を引っ張ったり耳をねじったりしたもの、帽子のゴムを引っ張って目に当たってしまったもの、通学路にあったポスターを傷つけたり破いたりしたもの、ふざけて投げた手袋が当たって友達と揉み合いになり殴ったものなどがありました。中学校では部活動中にふざけて打った卓球ボールが顔に当たり、相手の軽い謝罪に腹を立てて喧嘩になったもの、おんぶをして押し合ってガラスを割ったものなどがありました。過去の3年間の推移を見ると、平成30年度は前年度に比べ発生件数が増加しました。これはいじめ報告と同様に、軽微なものについても積極的に認知し始めたためです。その後大きな変化はありません。内訳を見ると、小学校はやや増加傾向にありますが、中学校はやや減少傾向にあります。今年度は10月末現在で小学校14件、中学校3件の計17件となっています。以上です。
鈴木勝俊君。
それではその暴力行為に対して 加害児童生徒に対する措置状況も含めてどのような対応がされたのか伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい、暴力行為に対し学校では組織による対応のもと暴力の背景にあるものを把握した上で児童生徒に寄り添い信頼関係に配慮して対応しています。具体的には下校中に友達を蹴るという暴力行為がありました。保護者からの電話で担任がその事実を知ると翌日の朝には下校班の児童たちを集めまず複数の教員で事実確認をします。その後管理職や担当職員による会議において今後の指導を協議した後に加害児童に対し指導をします。なぜその行為をしてしまったのかを振り返らせどうすればよかったかを考えさせ反省を促しました。そして本人が相手に謝りたいという思いに寄り添い被害児童に謝罪の場を設けました。また被害児童加害児童のそれぞれの保護者に暴力行為の事実とその後の指導について報告するとともに学校はその後それぞれの児童の生活の様子の見守りを続けています。これら一連の教育活動は管理職がリーダーシップを取り組織としての指導体制を作るとともに教育委員会と連携を図って対応しています。
鈴木勝俊君。
次に本市での昨年度小中学校におけるいじめの認知件数および重大実態に該当する件数と最近の推移傾向そして同じく今年度直近までの件数を伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい、いじめの発生件数は昨年度小学校153件中学校63件の計216件でした。過去3年間の推移を見ると平成30年度に発生件数は大きく増加しました。これは管理職のリーダーシップのもと法にのっとりいじめが正しく理解されたためです。いじめの定義では一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為これはインターネットも通じて行われるものも含みます。であって当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものがいじめであり軽微なものを含めて積極的に認知されるようになったためです。その後平成30年度から令和元年度にかけては減少しています。いじめの重大事態については平成29年度は1件平成30年度は2件昨年度は4件です。具体的には被害生徒が他の生徒から冷やかしからかいを受けておりそのストレスからリストカットをしたものや被害生徒が他の生徒から嫌なことを言われそのことが原因で学校にを30日以上欠席したものがありました。今年度は10月末現在で小学校45件中学校20件計65件のいじめがありうち重大事態はありません。以上です。
鈴木勝俊君。
それではそのいじめの問題に対してどのような対応がなされたのか伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい、いじめに対しては牛久市いじめ防止対策推進条例がありますのでこれにのっとって対応をしています。各学校ではいじめ対策委員会を開き管理職のリーダーシップのもと組織として速やかに対応しています。また教育委員会では各学校から上がってきたすべてのいじめ案件についてさらに精査しています。いじめ問題専門委員会では専門的な視点から一つ一つのいじめ事案について協議を行っておりこれを通して各学校でのいじめ問題への対応力危機管理能力を高めることにも役立てています。
鈴木勝俊君。
それでは生徒指導上の課題としていわゆる学級崩壊という問題もあります。かつて文部省の研究委嘱を受けた 国立教育研究所の学級経営研究会の報告では、子どもたちが教室内で勝手な行動をして教師の指導に従わず授業が成立しないなど、集団教育という学校の機能が成立しない学級の状態が一定期間継続し、学級担任による通常の手法では問題解決ができない状態に立ち至っている場合とされていますが、こうした状況に陥っている学級は現時点でどのくらいあるのか伺います。
教育長染谷郁夫君。
学級崩壊の定義はありませんが、学級がうまく機能しない状況という捉えはあります。このような状況は、子どもたちが教室内で勝手な行動をして教員の指導に従わず授業が成立しないなどの状況です。こういった状況は現在の臼杵市内の小中学校にはありません。ただコロナの影響で2ヶ月間休みが続いたので、新学期が始まった6月頃は小学1年生において落ち着かない状況の学級がありました。普段は子どもたち同士がつながり合いながら学び合い、友達作りやクラス作りが進むのですが、コロナ禍の学校では児童一人一人の席が離れてしまって、児童同士がつながれない中での一斉指導であったことが大きな要因でした。その後、例年のような児童同士のつながりを大切にした対話的な学びが復活したため、現在は落ち着きを取り戻しています。
鈴木勝利君。
現時点ではないというご答弁でした。しかしながら今後学級崩壊という事態が生じることも考慮して、この問題に対してはどのような対応を取るのか伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい。本市ではいわゆる学級崩壊のような状況にならないようにするために、事業づくりを通して豊かな人間性の育成にも力を注いでいます。このことが学級崩壊を防ぐための何より大切なことだと思っています。一人の子どもの育ちを一人の先生に任せるのではなく、学年全体で、学校全体で、教育委員会も含めた多くの人たちで責任を持とうとしています。そのために日々の授業を多くの職員で見合いながら、子どもの小さな変化を察知して人間関係づくりにつないでいます。また定期的なアンケートを取って子どもたちの悩みや変化を察知しています。それでも落ち着かなくなるときは、スクールアシスタントの配置や特別支援教育の専門家を入れたり、保護者面談に管理職や教育委員会のスクールカウンセラーを導入したりしています。さらに県の学級改善支援事業による非常勤講師等の導入も行っています。
鈴木勝利君。
それでは続いて、本市での昨年度小中学校における不登校児童生徒数および最近の推移傾向、そして同じく今年度直近までの不登校児童生徒数を伺います。
教育長染谷郁夫君。
昨年度の本市の不登校児童生徒数は小学校では29名でした。前年度から6名増加していますが、不登校出現率は全国より 0.2% 低く、県より 0.3% 低い状況です。小学校における不登校の理由としては、本人にかかる状況が全体の 62% を占め、その主な要因は無気力、不安といったものです。中学校の不登校生徒は50名でした。前年度から11名増加していますが、不登校出現率は全国より 1.6% 低く、県より 1.48% 低い状況です。中学校における不登校の理由としては、学校にかかる状況が全体の 44% を占め、その主な理由として学業、友人、進級の悩みが多いです。次に、今年度10月までの不登校児童生徒数は 小中義務教育学校全体で80名になっています。昨年度の同時期の60名と比較すると20名増えています。この内訳を見ると、昨年度まで不登校だった児童生徒23名が逆に学校に通えるようになっています。この理由はコロナの対応によって6月上旬まで学校が臨時休校になり、欠席するというプレッシャーが弱らぎ、学校へ通いやすくなったことが挙げられます。その反面、新規者は43名おります。この原因はコロナ禍により子どもたちの家庭生活が長くなり、生活のリズムが乱れたり、親の仕事が不安定になり、生活全般への不安が高まったことなどが考えられます。国の調査でも全国的に新型コロナ感染症を理由とした不登校が増加している傾向があります。牛久市も同様の傾向が見られる現状です。
鈴木勝俊君。
それでは、その不登校児童生徒に対してどのような対応がなされたのか伺います。また教育センター希望の広場通所以外で、いわゆるフリースクールへの通学と指導要領上出席扱いとした事例について伺います。
教育長染谷育夫君。
はい、今年度は市内から7名の児童生徒が民間の団体や施設等に通っています。そのうち2名が市内のフリースクールを利用し、5名が市外の民間施設等を利用しています。指導要領の出欠席については、文部科学省より当該施設における相談指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり、不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に円滑な学校復帰が可能となるよう、個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合は、校長は指導要領上出席扱いとすることができるとされています。また市教委としましても、児童生徒の努力を評価し、積極的に出席扱いとしていきたいと考えているところです。こうしたことを受け、7名のうち6名は出席としているところです。また学校に登校できない児童生徒の居場所として、本市では希望の広場や中央図書館の利用を進めています。市では混乱の施設を利用した場合は出席としています。昨年度は希望の広場の適用指導教室や代書による教育相談で継続的に関わった児童生徒のうち28名の不登校が解消や改善されたり、中学3年生4名全員が高校に進学できたり、不登校対策の成果がありました。今年度は希望の広場の適応指導教室を11名の児童生徒が利用しています。その他2名の生徒が中央図書館を利用している現状です。
鈴木勝俊君。
令和元年10月25日付の文科省通知、不登校児童生徒への支援のあり方についてでは、不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保として先日しましたフリースクール等とともに、 ICT 等を活用した学習支援などの多様な教育機会を確保する必要性が示されております。合わせてその際の指導要領上の出欠の取り扱いについても述べられております。そして ICT 等を活用し、自宅でのオンラインによる学習を不登校児童生徒に対して実施している自治体もあります。本市ではこのような取り組みを実施する考えはあるのか伺います。
教育長染谷育夫君。
はい、新型コロナウイルス感染症による学校の臨時休業や分散登校による対応なども今後予想される中、本市は県内で最も早く高速通信環境と一人一台のタブレット端末を整備することができました。このことによって、ある小学校では別室にタブレットを用意し、教室の授業を遠隔でつないで教室に入れない児童が学べるようにしています。また 新型コロナウイルス感染症の関係で自宅待機の児童生徒に対してタブレット端末を貸し出してオンラインでの授業配信によって家庭での学習支援を行っています。このように学習環境が整備されたことで学校へ通うことが困難な子どもたちに対しても可能な限りタブレットを家庭に貸し出しオンラインでの授業の視聴など家庭でも学習ができるように支援し学びの保障をしていきたいと考えています。
鈴木勝俊君、
どうぞよろしくお願い申し上げます。生徒指導上のさまざまな課題に対して教育相談は重要な機能を担っております。そこで現在のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの人数配置の状況を伺います。また現在の人数配置で適切な対応ができているのか等教育相談体制の課題について伺います。
教育長染谷郁夫君。
本市では今年度は県から4名のスクールカウンセラーが配置され市内の全小中義務教育学校で月に1回から2回決められた日に勤務しています。今年度は新型コロナウイルス感染症や長期であった休校の影響によって各学校でのスクールカウンセラーへの児童生徒や保護者への相談数が増えております。中学校では1日5、6名の生徒と保護者の不安や悩み相談に応じている状況です。県のスクールカウンセラーの配置日は不足気味です。本市では希望の広場において市の臨床心理士が平日に教育相談を行っています。ここでは今年度小中学校ともに学校開始後の7月に急に相談が増えました。特に中学校では例年は相談者が固定化してくる10月以降に新規の相談件数が増加している状況です。希望の広場では広場での教育相談だけでなく児童生徒の適応指導を実施したり学校で保護者や児童生徒先生方の相談にも応じたりといった対応を昨年度は年間1900件以上行っています。今後も学校や保護者のニーズに応じて希望の広場職員の配置や役割を検討し教育相談体制をさらに充実させていきます。また本市ではスクールソーシャルワーカーを希望の広場に週2日勤務で1名配置しています。スクールソーシャルワーカーによる家庭訪問や登校支援のおかげで不登校だった子どもが給食時から保護者とともに登校し現在は週に3日特別支援学級で生活できるようになったりしています。しかし19家庭23名の児童生徒へ1人で対応している現状もあり現在スクールソーシャルワーカーを募集している現状です。早期に特設な人材の確保に向けて今後も努めてまいりたいと思っています。
鈴木勝俊君。
今答弁の中にあった、相談件数が増大しているにもかかわらず、それに対応する、スクールソーシャル、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの数が十分でないため、苦しい対応を迫られている実態が浮き彫りになりました。ここは市としての財政的支援が必要じゃないかと強力な後押しが必要かと考えております。市長のご見解を伺いたいと思います。
市長根本洋二君。
教育界においてはさまざまな状況がその時代時代まだ環境で生まれてございます。そして今何が一番必要なのかというとやっぱりこのコロナの中でのさまざまなことへの対応が非常にどういうような精神的に作用するかまだこれ始まったばかしでまた私たちにもそういう実態がわからない状況ですがただ想像できることをこれからはやっていってそして子どもたちがこの環境の中でも、健全な教育環境を取れるようにその中にやっぱり人員の配置も必要なのかな。ただやはりそういう投げ手が少ないことも状況ですし予算、そういうところにも まあ、あれわけでございますが、ただこ の, じあの状況を乗り切るためにも、あの人員、そういう予算などを適切的にあの対応することが重要だと考えています。
鈴木勝利君、
どうぞよろしくお願い申し上げます。学校が抱える生徒指導上の諸課題を解決するには、教師をはじめ学校関係者だけではできません。今年3月の一般質問で述べさせていただきましたが、学校運営協議会制度、まあ、いわゆるコミュニティスクールが重要な鍵を担っていると考えます。そこで生徒指導上の諸課題の解決に向けて、学校運営協議会制度が果たすことのできることは何か伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい、学校運営協議会とは、学校が抱える課題や子どもたちを取り巻く状況を理解し、地域でできることを考えながら学校長とともに教育目標の実現を目指す組織です。学校運営協議会では年度当初、学校のグランドデザインを承認する際に、学校が抱えるいじめや不登校、暴力などの生徒指導上の問題も含めて協議し、学校理解を深めています。さらに今年度からは、学校運営協議会の委員の皆さんに教育活動の核となる事業をじっくりと見ていただいています。事業を見ることで、学校には特別な支援を必要とする子どもたちや貧困家庭にある子どもたちなど、さまざまな課題を抱えている子どもたちがいることがわかります。こうした子どもたちの実情を知ることによって、いじめや不登校等の生徒指導上の問題も深く理解することができ、先生方が苦戦している状況に寄り添うきっかけにもなり、そこからまた新たな学校支援をスタートできるものと考えて進めています。
鈴木勝利君。
地域の方々が私たちの学校という意識を持って、地域の子どもたちに尽くせるようになることが肝要かと考えております。教育委員会はその後押しをぜひともよろしくお願い申し上げます。続きまして、学校における働き方改革について質問させていただきます。昨年10月の本会議で本テーマについて一般質問させていただきましたが、本日は中学校の長時間勤務の最大の要因である部活動の在り方を中心に質問させていただきます。去る9月1日、文部科学省で第4回学校における働き方改革推進本部が開催され、部活動の改革などについて議論されました。そこでは、生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と、学校の働き方改革も考慮したさらなる部活動改革の推進を目指し、その第一歩として、令和5年度以降、休日の部活動を段階的に地域移行を進めていく方向性を示しました。この会合での報告議論は、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革についてでまとめられましたが、その中では部活動の意義を述べた上で、部活動の設置運営は法令上の義務として求められるものではなく、必ずしも教師が担う必要のない義務と位置づけられているとし、教師の勤務を要しない非休日の活動を含めて、教師の献身的な勤務によって支えられており、長時間勤務の要因であることや、特に指導経験がない教師には多大な負担となっているとの現状の部活動の課題を明らかにしております。そして改革の方向性として、教師の負担軽減を実現できる内容とすることが必要であるとし、休日に教科指導を行わないことと同様に、休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境を構築すべきであり、一方で休日の部活動に対する生徒の希望に応えるため、休日において部活動を地域の活動として実施できる環境を整えることが重要であると 明示した上で、学校部活動と地域部活動との連携を図りながら、地方自治体等において地域部活動の実施のために必要な取り組みを行うことが求められると、地方自治体が地域部活動推進の主体となるように求められております。本市でもこれまで適正な部活動の実現に向けた部活動改革が進められてきたと考えられますが、まずこれまでの取り組みについて伺います。本市での部活動指導員などの外部指導者の活用状況について伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい、現在牛久市の部活動においては10年目の外部指導者と一つの NPO 法人が各部の顧問と連携協力しながら技術的な指導を行っています。内訳は体操新体操4名、合唱2名、柔道2名、卓球剣道テニス吹奏楽部が1名です。今年度は全中学校合計で2485時間、1人当たり年間155時間各部活動の指導に協力いただいております。
鈴木勝利君。
次に部活動の時間、休養日の設定の基準、休養日の基準の設定はどうなっているのか伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい、牛久市ではスポーツ庁から示された運動部活動のガイドラインと文化庁から示された文化部活動のガイドラインを受けて策定された茨城県部活動の運営方針を踏まえて牛久市部活動の運営方針を策定しています。牛久市部活動の運営方針の概要としては、適切な休養日等の設定として週あたり2日以上の休養を設けること、1日の活動時間は平日は2時間程度、休業日は4時間程度とすることを定めています。また長期休業中においては部活動以外にも多様な活動を行えるように、平日曜日を含む1週間程度の部活動休養期間を設定しています。
鈴木勝利君。
その他本市で取り組んできた部活動改革があれば伺います。
教育長染谷郁夫君。
下仁中学校では今年度より放課後の教職員の研修の時間を確保するために毎週木曜日の部活動を休みにしました。その時間にコミュニティスクールの企画による放課後サポートプロジェクト、体のスクールを開講しました。この体のスクールでは部活動の顧問に代わり、筑波大学アスレチックデパートメントに所属するインストラクターが指導に当たります。運動系の部活動の生徒だけでなく、文化系や部活動を行っていない生徒も参加することができ、各自の運動能力や目標に応じて2つのコースに分かれて活動しています。このようにして下仁中学校では本来部活動終了後に行っていた会議や研修を木曜日の放課後に行うことで働き方改革の一助としています。市教育委員会では令和3年度より部活動指導員を中学校に配置するための検討を進めています。この部活動指導員は教職員なしで単独で部活動の技術指導や大会の引率等を行うことができます。部活動指導員を廃止することによって教職員の部活動指導にかかる時間を軽減し、教材研究や生徒との面談等の時間の確保や経験のない教員を指導することによる心理的負担の軽減が期待されます。また専門的な見地に基づいた指導による生徒の技術の向上や生徒の能力に応じた適切な練習法の導入など部活動の質的な向上も期待できます。今後学校で働き方改革の推進のために部活動指導員の積極的な配置を進めてまいります。
鈴木勝利君。
ぜひとも積極的な配置を進めていただくようにお願い申し上げます。では今回議論されたこの休日の部活動の段階的な地域移行について伺いますが、改革の方向性が示され、今後拠点校において実践研究が進められていき、その成果に基づいて計画的に実現されていくようです。しかし早期に地域移行が可能な学校地域においては、 速やかに休日の地域部活動の実現に向けた取り組みを進めるとある通り、自治体によっては早期実現が可能です。また令和5年度以降、休日の部活動の段階的な地域移行を図るとともに、休日の部活動の指導を望まない教師が休日の部活動に従事しないこととする。休日の部活動を希望する教師は教師としての立場で従事するのではなく、兼職兼業の許可を得た上で地域部活動の運営主体の下で従事することとなると明示されている以上、地域部活動の確立は早急に進めなければなりません。これらを踏まえて本市での取り組みについて伺います。
教育長染谷郁夫君。
牛久市ではこれまでも牛久市部活動運営方針を作成する中で、1日あたりの活動時間の上限や休養日の設定、部活動サポーターの派遣、令和3年度からの部活動指導員の配置など、持続可能な部活動運営と教職員の負担軽減の両方を実現できる方策について検討を続けています。また休日の部活動の地域移行に関しては、地域部活動の運営を担う人材や指導者を確保するとともに、地域部活動を管理運営する体制を構築する方法等について話し合いを始めています。今後休日の部活動を地域に移行していく際に、ここにいるメリットとデメリットを整理し、一つ一つの問題点を解決していきながら、令和5年度には休日の地域部活動を段階的に実施できるようにさらなる議論を重ねていきたいと思っています。
鈴木勝俊君。
本資料にもある通り、これは学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の第一歩にすぎません。今後平日の部活動にも教師が関わらないで済む方向性に改革が進められるべきと考えております。先にも質問しました通り、学校現場では生徒指導上の諸課題が山積しております。その課題解決にも奔走せざるを得ない状況におります。一方で教師としての本来業務である学習指導、学力向上をおろそかにするわけにはいきません。昨年10月に一般質問いたしましたが、基本的には学校以外が担うべき業務や学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務といった、学校及び教師が担う業務の明確化、適正化はまだまだ不十分です。人的支援が必要です。そのためには財政的負担を覚悟しなければなりません。一方で今回の部活動改革にもありました通り、学校の働き方改革は地域の力をお借りしていくことが必要不可欠です。それは保護者や地域の皆様のご理解をいただき、協力をお願いしていく他にお願いしていくことに他なりません。ところが一方で、学校の働き方改革を叫ぶと教師を楽にさせるのかといった声も聞かれます。こうした誤解を生む背景には、学校現場が教師たちの献身的な勤務によって支えられているという実態が社会的に正しく認識されていないということがあります。したがって学校現場の赤裸々な実態と学校の働き方改革の意義と必要性を保護者や地域の皆様にしっかり発信し続けていくことが肝要かと考えます。しかし学校自身がこうした発信はしづらいと思いますから、教育委員会が率先して発信し続けていくようにすべきと考えますが、お考えを伺います。
ここで答弁者に申し上げます。答弁の残り時間が少なくなっておりますので、簡潔にお願いをいたします。教育委員会次長吉田茂雄君。
牛久市における学校の働き方改革は各学校でも積極的に取り組んでいただいておりますが、教職員の配置状況や授業時間数が減らないこと、部活動の問題などもありまして、大きく進んでいない状況です。そのような中で、教育委員会と校長会が 定期的に会議を持ちながらお互いに実践すべき事項を洗い出しております。市民への周知についてでありますが、令和2年4月に発行しました牛久の教育第11号にて特集記事を掲載いたしております。しかしながら鈴木議員のご指摘の通り、学校現場の長時間労働の実態についてまだまだ十分なご理解をいただいているとは言えないと認識しております。そのような中で先進自治体の中には教育委員会が独自に広報物を作成し発信しているような事例もあり、そのような先進事例を参考にしながら独自の広報物の発行や、さらにはコミュニティスクールの学校理解を促進させる活動の中でも市民の皆さんの理解促進を図ってまいりたいと思います。
鈴木勝利君、
積極的に発信していかれることを期待しております。さて、教育委員会のみならず本市が一丸となって学校の働き方改革に取り組み、教師の負担を軽減し、一人一人の教師が生き生きと学校現場で活躍できるようにすることこそ、何よりも本市をはじめ社会を未来を担う大切な子どもたちのためになると確信します。ところが教員採用試験の倍率が2倍を切る産休、育休、病休等の欠員補充のための講師募集をしても応募がないなど、教師のなり手不足が進行し、学校の働き方改革を叫んでも現実には業務削減や軽減どころか業務が増大する一方です。業務負担軽減や処遇改善等を図り、教師という職業に魅力を感じてもらえなければ今後学校が立ち行かなくなる恐れもあります。だからこそ学校への惜しみない財政的人的支援も必要であると考えます。市長の見解をお考えください。
市長根本洋次君。
先ほども答弁してしましたが、そのような状況を、把握することが一番大事なのかなということをずっと思っております。それにやっぱり現場のいろんなさまざまな学校長、それからさまざまな意見を聞きながら、そして今に沿った、この現代に沿った教育方針、教育というのは私があると思います。今までもいろんな教育の方針が繰り返し示されていました。そんでゆとりになる教育とかいろんなことが今までさまざまなお金も、でもそれが今となってはどうなのかっていう、そういうこともあります。ですからそういうことを検証しながら、非常にその状況にあったっていうのはなかなか難しい。そして先ほど言ったように教員がなかなかこの何て言いますか、先ほど2割を切ってしまったような採用についても、これはね、私前から言ってるんですけど、国の教員職員の採用の仕方もおかしいんじゃないかということで、私も再三言って、これをこれがちょっと私も県の方に行って、もうちょっとその採用の仕方も変わる。やはり学校の先生は変わるためにいっぱい、やっぱりその教員の採用の仕方も変わる。そして子どもたちにどんな教える学校、部活もそうですけど変わる。で、今からも相手の教育も変わるということで、やはり先を見据えた、現状を見て、そして先を変わることを意識しながら教育は進めないと、現状に沿った教育ができないのかと。じゃあそれについては財政負担、教育委員会は牛久の財政でも約4分の1くらいの財政があります。これは私は教育には投資することを好むことがあります。ただそのこともやはりさまざまな財政を見ながら運営しないとやっぱり牛久市全体のになっていません。ただ私は教育は大事な一つの分野と思います。
鈴木勝利君、
市長率先で学校の働き方改革推進に努めていただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは最後の質問に入ります。教育 ICT 環境整備における人的体制の確立についてでございます。令和2年7月7日ギガスクール構想についての引用ですが、一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたち一人一人に個別最適化され、一
質能力が一層確実に育成できる教育 ICT 環境を実現し、これまでの我が国の教育実践と最先端の ICT のベストミックスを図り、教師・児童・生徒の力を最大限に引き出す、いわゆるこれが文部科学省のギガスクール構想ですが、これが新型コロナウイルス感染症拡大により当初の予定より前倒しで推進され、本市でも11月には1人1台端末と通信ネットワークの環境整備が全ての小中学校で完了したことは広報の牛久でも周知の通りです。したがって予定していた最初の質問、各学校の ICT 環境の整備状況に対する答弁は求めません。本市での ICT 環境整備が滞りなく進められたことに対しまして、教育委員会をはじめ関係各位の皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。さて、文科省ではこうした端末やネットワーク等のハードの整備とともに、デジタルならではの学びを進めるためのソフトの充実、そして ICT を使いこなせる教職員の育成といった指導体制の確立が一体となって取り組まれることが必要不可欠であると示されております。時間の関係上、次に予定していたソフトの充実の取り組みについても質問を省略いたしまして、お聞きしたいことなんですが、指導体制の確立ということですけれども、教職員の研修やギガスクールサポーター、あるいは ICT 支援員等による教職員への支援等が指導体制の確立として挙げられますが、本市では具体的にどのような取り組みがなされているのか伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい、一人一台のタブレットが11月から導入されましたが、子どもたちや先生方は予想以上の速さで使い込んでおり、ほとんどのクラスで活用されている状況です。教室に入れない子どもが別室で授業を受けたり、コロナの影響で学校を休まなくてはならない子どもたちにタブレットを貸し出し、遠隔授業を実施しておりますが、この際には教育委員会の職員や情報教育指導員が学校に赴き、タブレットの操作についてサポートしています。今後の指導体制についてですが、自我スクール構想に伴う自律的な側面から支援を行う自我スクールサポーターを国の補助を活用して3名配置する予定です。自我スクールサポーターは機器トラブル以外にも ICT 活用に関する相談や使用方法についての支援など、教員の負担軽減を図るとともに操作機能の向上を図ってまいります。その他、以前から配置されている情報教育指導員や指導主事がおりますので、各学校を定期的に訪問して、より具体的な事業場面での効果的な活用方法について個別に支援していきたいと思っております。
鈴木勝俊君。
各校で実際にさまざまな取り組みがなされていることは私も承知しております。しかし一方で、こうした ICT 機器の取り扱いに不慣れな先生方がいらっしゃることも事実です。いわゆる情報格差、デジタルディバイドの問題といっても良いと思います。 ICT 環境が整備されたといっても、これらが有効に活用されなければ、ギガスクール構想が目指すところの多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない公正に個別最適化された学びや、創造性を育む学びに寄与するものであり、特別な子どもたちの可能性も大きく広げるという、この目的が達成されません。同時に ICT の導入運用は、授業準備や成績処理等の教師の業務負担軽減にも資することになり、学校における働き方改革にもつながる新たな教育の技術革新だと思います。しかし、現実の研修やサポート体制ではこれだけ、だけで賄うことは非常に難しいと考えます。なぜなら、 ICT 機器活用の助言支援を必要としている先生方は各校に決して少なくないからです。そこで多様な外部人材をボランティアとして募り、各校に少なくとも1名以上配置して教職員の支援に向けるといった本市としての独自の取り組みを進めるべきと考えますが、お考えを伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい、現在ほとんどのクラスで子どもたちや先生方によるタブレット端末の活用が進んでいる状況ですが、今年度は地域の方で ICT に詳しい方2名が情報教育サポーターとして学校の ICT 支援に当たっています。学校の支援要請に対しすぐ対応していただいているところです。今後も教育 ICT 環境整備における人的体制については各学校での活用の状況に応じて検討してまいりたいと思います。
鈴木勝俊君。
ぜひとも前向きに取り組んでいかれますようお願い申し上げます。以上で私の質問を終わりにさせていただきます。